どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。最初に一つだけお伝えしておきたいんですけど、この番組は、AI が原稿を生成して、それを音声化してお届けしている AI ポッドキャストなんですね。普段のものづくりのラジオとは別のラインで最新のニュースを AI に整理してもらってそこに支部長視点を乗っけた台本を読み上げてもらっているいわば実験的な番組です。なので内容にたまに事実と微妙に違うところとかニュアンスが本来とちょっとずれてる箇所が混じる可能性があるってのはぜひ頭の片隅に置いておいてほしいのよね。気になった情報は概要欄のリンクから一時ソースを確認してもらえるとより楽しめると思います。さて今日は、今週分のニュースから、そこがやるの?っていう視点でつながる3本を揃えました。1本目は買ってから足を測る靴の話。水野から出向起業した大阪の会社が注文を受けてから足を3次元で測って1足ずつ 3D プリンターで作って10日で届ける。靴屋が測る前に売っちゃうのよ。2本目は製紙会社が半導体の最先端の材料を作った話。ノートや段ボールの王子ホールディングスが木から作ったフォトレジストで幅10ナノメートルの線を引いてみせた。そして3本目は1個170円メモリが520キロバイトしかないマイコンに人の顔を描かせた人の話。画像生成 AI が20秒で1枚出てくる。靴屋、製紙屋、170円のマイコン。どれも、そこがやるのって思うでしょ。でも、今日の3本やってる本人からすると、全部、自分の持ってる技術の素直な延長なんですよ。それでは、早速行きましょう。じゃあ、1本目、行きましょう。買ってから足を測る靴の話です。普通、靴ってさ、お店で試着して、合うサイズを選んで、買って帰るじゃない。ところが、この靴は逆なのよ。先にオンラインで買う。30秒くらいで済む。それから足を測りに行って、測ったデータから一足ずつ設計して、3D プリンターで作って、10日くらいで届く。順番が丸ごとひっくり返ってるんですね。聞いてるあなたも、靴を買って帰って、家で履いたら微妙に痛いってやったことあるでしょ。あれ、あなたの足が悪いんじゃなくて、サイズの刻みに足の方を合わせてるからなのよ。作ってるのは大阪のリフドっていう会社。2022年に水野からの出向企業で生まれたスタートアップで、代表の清水雄一さんは水戸で靴の開発をやってた人。製品名はリフ 3D。 9月1日に販売が始まって、値段は総計25,000円、税込みだと27,500円です。で、何がすごいかっていうと、金型を使ってないのよ。靴って普通サイズごとに金型があって、それで大量に作るから安くなる。だからサイズは 25.0、25.5、26.0 って刻みになるし、左右は同じ型で作る。でもね、人間の足って左右で違うのよ。この会社が医療従事者100人に聞いた調査だと、靴のサイズが合わないのが原因で病院に来た患者を見たことがある人が 54%。左右の足のサイズ差を健康面で心配している人が 74%。 本当にみんな薄々知ってたけど、量産の都合で目をつぶってきた問題なんですね。リフは足を左右それぞれ3次元で測って、リフドンエンジンっていう自社開発の自動設計システムに通す。すると同じデザインの靴でも中の形が一人一人違うデータが出てくる。片方だけ幅が広いみたいな違いにも左右別々の設計で対応できる。これまで職人が手作業でやるしかなかった個別設計を丸ごとデジタル化したってわけ。それをゴムみたいにぐにゃっと曲がる柔らかいポリデタン系の樹脂で靴丸ごと一足ずつ 3D プリントする。TTP っていう素材ね。3D プリンターやってる人ならわかると思うけど、あれ、印刷が地味に難しいフィラメントなのよ。それで靴を一足丸ごと、しかも売り物の品質で出してるっていうのは相当な調整をしてるはず。正式販売までに30人で検証して、試作は200回以上やったそうです。私、3D プリンターは家にあるけど、靴を出したことはないのよ。それでも、いやー、ものづくり視点でグッとくるのはここでね。 測ってから作るって、実は昔の靴屋の当たり前だったの。職人が足を見て、木型を削って一足ずつ縫う。それが高すぎるから量産になって、サイズの刻みに人間の方が合わせるようになった。ディフドゥがやったのは、その職人の工程をスキャナと自動設計と 3D プリンターで置き換えて、値段を2万5千円まで下げたってこと。金型を捨てたから在庫を持たなくていい。注文が来てから作るから売れ残りが出ない。工程を変えたら商売の順番まで変わっちゃったのよ。もちろん正直に言うと、今の生産体制は月80足。大量には作れない。計測も大阪の拠点に行くか、出張してもらうか、自宅で撮影するかで、まだ手間はかかる。でもね、靴屋が測る前に売るって順番に踏み切れたのは、作り方が変わったからこそなんですよ。ものづくりって工程の話で終わらなくて、そういうところまで聞いてくるのよね。
さっきは靴屋が先に売って後で測るって順番を変えた話だったじゃない。今度はやってる会社そのものが意外な話です。半導体の最先端の材料を製紙会社が作ったのよ。王子ホールディングス、ノートとかコピー用紙とか段ボールのあの王子です。この会社が9月4日に木から作ったフォトレジストで幅10ナノメートルの直線パターンが作れたって発表した。半導体の回路を作るときってね、シリコンの上に感光性の薬剤を塗るのよ。光を当てたところだけ性質が変わるから、そこに回路の形を焼き付けて、いらないところを溶かして削る。この薬剤がフォトレジスト。つまり回路の型を作る材料で、これの性能でどれだけ細い線が引けるかが決まるってことです。録音機がいくら細く光を絞っても、受ける側の材料がぼやけたら意味がないのよ。半導体の微細化って録音機の話ばっかり注目されるけど、実はレジストが追いつかないと線は細くならないのよ。で、10ナノメートルっていうのは A14 世代って呼ばれてる2028年以降の最先端ロジック半導体が必要とする細さ。露光に使ったのは、ハイ NA EUV っていう、開口数 0.55 の、次世代の露光技術。ASML が作ってる、1台何百億円もする、あれです。その評価を、ベルギーの EMACE っていう世界最高峰の半導体研究拠点との共同研究でやって、幅10ナノの直線と直径16ナノの穴の両方が形になった。10ナノメートルって髪の毛の太さの1万分の1ウイルスより小さい。その幅の線を光で焼いて薬品で溶かして綺麗な直線にしてるのよ。しかもエッチング、つまり実際に削る工程までちゃんと通ってるんですね。ここでなんで製紙会社がって思うでしょ。答えは材料なのよ。今のレジストは、PFIS、有機フッ素化合物を使ってる。PFIS は、永遠の化学物質なんて呼ばれてて、分解されにくくて体に蓄積する。だから、欧州を中心に規制が進んでて、半導体の現場は、性能は出るのに使えなくなるっていう板挟みになってる。業界は本当に代わりの材料を探してるのよ。王子が持ってるのは木質バイアーマス、つまり木の成分を化学的に加工する技術。紙を作るために100年以上木を分子レベルでいじってきた会社なのよ。そのノウハウでフッ素を使わずに保存の安定性とプロセスの安定性と微細パターンの性能を両立させたレジストを作った。2024年に先に EUV 対応版を作って、2025年から EMF と組んで、今回がハイリ NA での実証ってわけ。いやー、これは製造業の人間としてめちゃくちゃ痺れるのよ。王子ってパルプからエタノールを作るとか、セルロースで燃料電池の電解膜を作るとか、ここ数年ずっと木を紙以外の何かにするってことをやってる。紙の需要が減るのは分かりきってる。だから自分たちの本当の強みを紙を作ることじゃなくて木の成分を扱えることだって定義し直したのね。その延長線上に半導体があった。私は半導体の材料なんて完全に専門外なんだけど、この話の構造は 聞いてるあなたの会社にもそのまま当てはまると思うのよ。自分たちの強みを製品名で言ってるうちは、その製品が古びたら終わり。工程とか技術で言い直せた会社だけが全く別の市場に出ていける。製紙会社が半導体の材料を作れるなら、あなたの現場の技術も、まだ行ったことのない場所で使えるかもしれないってことなんですよね。さあ、最後の3本目。靴や製紙会社と来て、最後は170円のマイコンです。マイコンに絵を描かせた人がいます。RP2350 っていうラズベリーパイピーコ2に乗ってるマイコンがあってね。1個1ドル。日本円で170円くらい。メモリはラムが 520KB。メガでもギガでもない、キロです。聞いてるあなたがマイコン触ってる人なら、この数字で無理でしょって思ったはず。CPLDDCU って名前で活動してるティムさんが、これで拡散モデルを動かしてティムさんが、128ピクセルのカラー画像が、1枚10秒から20秒で出てくるのよ。ノイズだらけの画像から少しずつノイズを取り除いて絵にしていく方式があってね。ステールディリクサエーションとか、フラックスとか、今画像生成 AI の主流はこれで、拡散モデルって呼ばれてる。普通は GPU と何ギガものメモリがいる。ティムさんのモデルは290万と170万の2種類で、フラックスの4000分の1。それでもちゃんと顔が出る。この番組前に65052で言語モデルを動かした話とか、ESP32 で言語モデルを動かした話をやったじゃない？今回はその系譜なんだけど、文字じゃなくて絵っていうのが新しいところ。で、どうやって520KB に押し込んだかが、もう本当に工夫の塊なのよ。128×128のカラー画像って、それだけで 48KB ある。直接いじったらメモリの1割が絵だけで消える。だからティムさんは VAE っていう圧縮機で画像を16、16、8、24分の1の、まあ、潜在空間に縮めて、その小さい世界の中で拡散モデルを回すことにした。ところが絵を縮めても今度はモデルの重みが乗らない。290万パラメータを普通の32ビットで持つと11メガを超えるからね。そこで重みを8ビットの整数に落とす。落とすと品質が崩れる。崩れた分は量子化した後にもう一回自分自身を教師にして学習し直す自己上流で取り戻した。それでも重みを全部ラムに置くのは無理だから、フラッシュメモリから DMA で少しずつ流し込みながら計算する。ラムには今使う分しか載せないのよ。ここまでやって、あとは削れるところを全部削る。男性か女性か、笑ってるかどうか、みたいな条件付けは、学習するネットワークをやめて5クラス、パス8ステップの参照表に、拡散のステップはたった8回。学習は RTS5990 で2週間夜ごと回した。で、ここが今日一番言いたいところなんだけど、ティムさん本人がブログに書いてるのよ。コードの下働きの多くは、クードコードとファブルフィーブに任せたって。この番組の原稿を書いてるのと同じ会社の AI です。マイコンに絵を描かせる AI を作るのに AI に手伝わせてる。いやー、時代よね。私も E 資格を取って AI の実装をやってる側の人間なんだけど、この話でうなるのは、モデルを小さくする技術そのものより、どこを捨てるかの判断なのよね。解像度は128で十分。条件は5通りで十分。ステップは8回で十分。全部用途に対して十分を見極めて削ってる。だから170円で足りる。マイコンに顔を描かせるのは水鏡に見えるかもしれないけど、その十分を見極める目は、そのま製品設計の目なんですよ。靴屋が測る前に売って、製紙会社が半導体の材料を作って、170円のマイコンが顔を描く 今日の3本全部そこがやるのって話だったでしょ。でもどれもやってる本人からすると自分の持ってる技術の素直な延長なのよ。意外に見えるのは外から見てる側の思い込みなんだよね。今日は買ってから足を測る靴の話、製紙会社が半導体の材料を作った話、そして170円のマイコンが顔を描いた話、この3本をお届けしました。並べてみるとね、全部そこがやるのって話だったのよ。でも中身を見ると、靴屋は昔の職人の工程を新しい道具で取り戻しただけ。製紙会社は木の成分を扱う技術をそのまま別の市場に持っていっただけ。マイコンの人は用途に対して十分な線を見極めて削っただけ。意外に見えるのは、外から見てる側が、靴屋はこう、製紙会社はこうって決めつけてるからなんだよね。ものづくりの強みって製品の名前じゃなくてその裏にある工程とか技術の方にあるのよ。だからあなたも自分の仕事を製品名じゃなくて何ができる技術かで一回言い直してみてください。そうするとまだ行ったことのない場所でその技術が使えることに気づくからね。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は技術ブログ、支部長技術研究所も運営していますので、そちらの方もぜひチェックしてください。X の方も毎日ものづくりに関する投稿をしてますので、よろしくお願いします。ポッドキャスト、ものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。お時間あればぜひ聞いてください。というわけで、今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。